2021年初めての水戸黄門様は衆議院議員の船田はじめ先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、新年おめでとうございます。今日は1月5日、私はね、そのどうしてもこの暮れをですね、
はい、
まず船田さんに話していただいて、
はい、
でやっぱり1年の最初もですね、やっぱり船田はじめ先生に抱負も含めてね、やっぱりこれからの日本を政治家としてどうしたいっていう、
はい、
そういう話もちょっと本当の 1,2 分でも5分でもいいですから、まずやっぱり年明けに聞いてですね、例えばね、取ってつけたみたいな表面だけで喋る国会議員っていっぱいいるんですよ。それと船田さんはもうご存知のように本当に素の人間、船田はじめとして普通にラジオで話せる人なんですね。
うん、
僕ね、前も言いましたけど、テレビの船田はじめさんっていうのはテレビ局が船田はじめを演じるように持っていってるんですよ。
うん、
僕は、ね、長い付き合いから普通の船田はじめさんこそが政治家、また人間としてね、
はい、
一番素晴らしいのを知ってますんで。でね、よくね、掘り下げてっていう言葉あります、
はい、
あれおかしい思いません？
うん、
というのはその人が普通に喋ってることがその人なんで、
ええ、
別に掘り下げる必要ないでしょ。
うん、
テレビ出てきて国会議員がね、うん、いや皆さん分かるように掘り下げて話しますわとか、
うん、
経済評論家言うんですよ。よう考えたらめちゃくちゃバカにしてる思いません？
うんうんうん、
上から目線から ね、 上から目線。
あね、船田はじめさんはね、全くそういう例がないんです。
うん、
だから普通の目線でね、だから新藤さんも寺澤さんもね、大手見てわかるでしょ。
うん、そうですね。
もう、あったら絶対ファンになる。
うん、
ところがね、本当の船田はじめさんをね、直接会える人間って少ないんです。
うん、
そう、私はね、本当はね、このラジオね、
うん、
毎週来てほしいぐらい。
うん、
いや、本当に逆に言ったら、
ね、
水戸黄門をね、船田はじめと語ろういう番組したいぐらい。
いやいやいや、
これね、本当はね、栃木県でしたいぐらい。
そうですね、栃木県に移らないと。
そうそうそう、
もうちょっと全国放送にして。
そうそう、
ラジコじゃなくて。
いや本当に、まあ前振りはこのぐらいにして、ちょっとね、反対ね、5分間だけね、政治家としての、
ああなんか、
ね、今年度ね、
はい、
どういうふうな、ね、自分は政治活動をして、
うん、
日本はどうしたいかっていうのをね、5分間
ちょっと
ぐらいね、我々はちょっと無言でおりました。それでは
聞いてなかった
です。聞いてないことをするのがこのラジオなんで。
何のメモもないですよ。
そうです。それが逆にね、メモで喋るようなレベル低くないから、頭の中、心の中に全部自分の哲学から生まれてきた指標っていうのをちゃんとお持ちやから、
はい、
そしたら急に5分振っても10分振っても話せんねん。
いやいやいや、
そしたらそれでちょっと
人が悪いな。
いやいや、ね、この年初やから、
ね、
そうですね、やっぱりね、
あ、分かりました、
ね、年初やから、はい、それでは5分間船田ステージを皆さんに聞いていただ
き、政見放送ね、
はい、よろしくお願いします。
改めて皆様、明けましておめでとうございます。昨年はコロナのことがありましてね、本当に、ひどい1年でありました。今年は少しずつ良くなるようにみんなで努力したいなと思っています。で、高橋さんから大変な課題を与えられて今戸惑っているのが現状でございますが、私も政治家というか国会議員になりまして、ちょうどじゃないか42年になろうとしてますね。で、最初の頃はやっぱりその派閥政治であるとか、あるいはまあ高度成長時代だったので、まあ、何やるにしてもそれは当てはまるというのか、まあ、政治家が、まあ、多少ね、都合悪くても、あるいは行人が悪くても国として何とか動いていた、そういう時代だったんですよね。しかしだんだんやっぱり高度成長が終わり、 低成長なりマイナス成長もあって、リーマンショックがあり大震災があり、まあ、いろんなことがあって日本という国の価値というか、これはあの経済的な価値というよりもやっぱり国としてのこう品格とかですね、国の実力というのか、そういったものがやっぱりどんどん下がってきている、こういう心配を非常に私はしてます。まあ、あの多くの皆さんリスナーの皆さんもそういう思いがしてると思いますけれど、やっぱり日本の価値を下げないために何をするかというのをやっぱり政治家として真剣に考えていきたいなと思っています。でその一つはですね、まずは教育だと思いますね。私もあの教育の仕事、あの政治の仕事と一緒にやってるんですけども、やっぱり教育の分野でのその何ていうのかな、大切なものがどんどんなくなってるような気がします。それはやはりあの人間一人一人がですね、自分で物事を考え、自分で物事を決めて、決めたことはとことんやっていく、で決めてダメだった場合に、それは人のせいにしない、まあ、そういうそのまともな人間をね、自律的な人間を作る、そういうことがなかなかできてない。だから勉強はできるようになりました。この間の、世界のですね、数学とかあの理科とかそういうそのランキング見たら、やっぱり日本は第5位とかね、第4位とか、まあ、1位という時もありましたけど、まあ、10位以下には下がらないというので、これはまあ非常にあの教育はうまくいってるのかもしれない。でもどんなに数学ができても、どんなにあの理科ができてもですね、やっぱりその人間がちゃんとあの人に会ったら挨拶をする、人に何かしてもらったらありがとうという、それから、自分にやってもらいたくないことは人にやってはいけないよ、まあ、そういう人間の基本的なこと、そういうことがどんどんできなくなってる、これは私は大変大きな危機だと思っています。日本人の昔からのこの利点というか良い点は、そういう礼儀とか、あるいはその自分で物事を決める、自分でやったことは自分で責任を取る、そういうことがなかなかできなくなっているということを、もう一回教育というシステム仕組みの中で作り直していく、これは大変なことだと思います。あの先生もそうだし、それからあのご家庭の親もそうだしね、みんなそういう点で、どんどんどんどん劣化してきてますので、これをもう一度、直していきたいというのが一つの私の、まあ、希望でもあるし、やらなきゃいけない責任なのかなと思っています。もう一つはあのどう言ったらいいんでしょうね、自己肯定感っていうのかな、あの自分自身をあの卑下しないでですね、自分の持っている良い部分、まあ、全部悪いんだっていう人もいるかもしれませんが、でもどっかは何かは人間っていうのは良いものは持ってるはずです、一人一人ですね。そういうものをやっぱり自分で発見をし、あるいは外から発見してもらってもいいんですけど、それをやっぱり伸ばしていく、伸ばしていくためには今の自分を肯定しなきゃいけない。自分を否定したらそれはもう進歩もなくなります。そういうことなので、自己肯定感というのを高めていくということが必要です。でこれをやるためにはもちろん教育も大事ですけれども、政治の世界でもね、やっぱりこの自己肯定感を感じられるようなそういう環境を作るというのは、これやっぱり政治の仕事かなと思っております。あの経済的な豊かさ、まあ、これもあのもちろんあるんですけれども、文化とか、あるいは、スポーツであるで、さまざまな分野でですね、その人がやりたいということを後押しできるようなそういうその環境づくり、これやっぱり政治の世界だと思ってますので、そういう政治を私はやっていきたいな。もちろんあのコロナの、根絶というのが一番大きな課題かもしれませんが、それと同時に来るのが今申し上げた教育の再生、それから、政治の世界において、一人一人の国民が本当に自己肯定感を持って、輝いて生きていける、そういう日本を作りたい。ちょっと大げさになりました。
いえいえ、
はい、3分4分ですか。
いえいえ、今、20秒オーバーしました。
あ、すいません。減点ですね。
政治の根幹っていうのはやっぱり人間力を作るっていうことなんでね、
はい、うんうん、
でせやからあんまりね、国会議員がね自分の利権だけに走ったりするのはね、 国民全部がそうなってしまうでしょ、
うん、
と何も欲しがりません勝つまではじゃなしにね、やっぱり自分が正しい自分に自分を育てられる社会、
うんうん、
今の日本どうなんでしょうね。こんな政治家見ててね、うん、まともな子が俺も政治家なってとは思わない時代になったと思うんですよ。
あ、
やっぱりね、教育こそがね、うん、国の元なんでね、
うん、
そういう面でやっぱりなんか今の政治家っていうのはなんかレベルが低すぎなと思いますね、
うん、
でね、やっぱり教育に対してね、もう一つあるのはね、うん、治安が悪くなるいうことは、
うん、
この国家の根幹が揺らいでくるんです、
うんうん、そうですね。
でそこでね、ちょっとね、一人飛び込みでね、
飛び入り
参加ですよ。
飛び入りが
やっぱり
ラジオ番組であるんですか。
そうそうそう、あの正月早々ですからね。
飛び入りです、
はい、
今スタジオにね堂々と入ってこられ
る、待っておりました。
先週に引き続きやっぱり金高長官です。
先週、
うん、僕はね、あの、そう、先々週、あのね、はい、こういうことなんですよ、
はい、
良きね国会議員である船尾さんとね、
はい
はい、よきね、
はい、
警察庁の長官のね、はい、まして今その世界の警察機構のトップにおられるね、はい、日本代表で、金高長官にね、
はい、
残りの時間ね、ほとんど2人でね、トークしてほしい。
またすごい、
そうそうそう、
また無茶ぶりですね。
いやいや、あの、反対に金高長官はね、政治家船田一さんに何を望むか、
うん、
またこれから移民も増えてくる、
ええ、
治安問題に対して一番中心で考え方を持ってる金高長官にね、
はい、
今からね、だいたい10分ぐらい、
10分も
話して
長いですよ、うん、
さあ、それではお二人よろしくお願いいたします。
それは困りましたね。
いや、あの、すいません、飛び入りで、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
でございます。今日は船尾先生が、
はい、
新春のゲストということで、私はどんな感じかなと思って覗きに来たんですけど、
ありがとうございます。
呼び込まれまして、いきなりすごいテーマを与えられて。
そうですね、はい、
でもあれです、船田先生には、
はい、
実は私現職の時からですね、はい、お世話になっていて、最初にお会いしたのはですね、
はい、
実は10年ぐらい前なんです。先生覚えておられないかもしれない。
そんな前でしたっけ、うん、はい、
警察庁長官に呼ばれまして、私当時総括審議官と言ったんですけど、
はい、
振り込め詐欺がかなりひどい状態になってい
た時
に、
ね、はい、
船田先生が高橋さんと一緒に長官のところに来られたんですよ。
あ、
で、
そうだった。
そうで、協力をしてくれるっていう話、で私がその呼び込まれまして、
はい、
で、そのすごい、なんていうんでしょう、空港でですね、
はいはい、
振り込め詐欺防止の
PR の
流してくれるっていう話で、
これは本当に画像を流すやつね、
うん、
はい、そうでした。
それ以来ですね、いや本当に船田先生も、まあ、高橋さんもそうですけど、そういうことに大変力を入れていただいてるっていうか、いやいやいや、国民の安全のためにですね、
はい、恐縮でございます。
それでそこからお付き合いが始まった、そういう記憶が。
で、実はその頃からですね、私は自民党の消費者問題調査会長というのになったんです。まあ、多分高橋さんと一緒にそういうことをやってたから、だんだんこう そちらの方向に引っ張られちゃったと思いますけどね。まあ、消費者庁というのは、まあ、消費者のいろんなその被害をですね、はい、救済をする、消費者被害出ないようにする、それからやはりオレオレ詐欺、あるいは振り込め詐欺、まあ、そういったものをなんとかこう防いでいこう、まあ、そういう仕事をやる部分でございますので、そこで金高さんとお会いできた、あるいはお知り合いになれたというのは非常にありがたかったなと思っております。はい、
だから高橋さん今日楽してませんかね。
うん、かなり楽です。
いや楽するために2人を呼んでるわけやからね。
その治安の関係でですね、 もう船先生に随分警察もお世話になってますけれども、やっぱり世の中が随分変わってきてますので、まあ、日本国内 の、 その安全の問題というのもですね、いろんな形で新しい新たな努力もしていかなきゃいけないと思ってるんですが、特に船先生なんかにもお願いをしたいのは、やっぱりその今のオレオレ詐欺もそうなんですけども、社会がこう変わってきてるんで、ひどくなってる犯罪って結構あるんでしょうね。
ありますね。そうですね、
はい、やっぱり例えば高齢化社会で、振り込め詐欺 の、 その被害者の8割以上は65歳以上の方々で、でそこに暴力団が絡んできてですね、非常にそのローリスクハイリターンで金を取れる犯罪、
そうですね、
はい、ということで、そこがもう犯罪市場に、はい、高齢者の個人資産が犯罪資産な、ね、はい、市場になってますし、それからやっぱり、外国の人がたくさんこう入ってくるようになると、ね、はい、警察の力も、今までと同じレベルでは維持できなくなるかもしれませんし、世の中がこう変化していくっていう時に、政治の力でですね、その安全治安面も、いろんな手を打っていただくことも多くなってくると思いますので、そうですね、はい、また村田先生の中心になっていただいて、
は
い、
警察力もですね、一定水準は維持しなきゃいけないですけれども、それだけで全てやれるかというと治安というのはなかなか難しいと思います。だから消費者庁で今考えておりますのが、いわゆるその見守りネットワーク、これは厚労省とか、他の役所でも少しやり始めておりますけれども、地域のお医者さん、看護師さん、それから、介護をやってる人、それからその郵便の配達をしている方、あるいはそのあれですね、宅急便のね、お兄ちゃんたち、新聞配達、いろいろ町で動いてる人がいっぱいいますから、でそういう方々がやっぱり あそこの家は新聞が溜まっちゃってるとか、あるいはちょっとお年寄りが徘徊をされてですね、おじいちゃんどこ行くんだろうか、そういうことに対して、目を光らせるというか、常に注意をして地域全体を見てて、それで何かあったらそれを通報したりですね、あるいはその場合は警察力が当然必要だと思いますが、そういったこう地域をみんなの目で見守るというか、監視という言葉は良くないと思いますけれど、やっぱりお年寄りの行動を見守る、そういうことができる、そういう社会ができるといいなということで、これ大変壮大な計画なんですが、はい、少しずつ動き出しているという状況です。最後は警察力でお願いしますが、そこに至るまでのこの犯罪や、あるいはその、お年寄りの、危険な状況というのをなくしていくということは、ある程度やっぱりやっていく必要がありますね。
いや確かにですね、今振り込め詐欺ですと、被害の半分ぐらいはですね、警察が出ていく前に止めてもらってるんですね。先生おっしゃるように、例えばお金をですね、宅配便で送らせようとするじゃないですか、犯人が、で宅配便の業者の方が気がついて止めてくれたりとか、銀行に下ろしに行った人を銀行で止めてくれたりとかですね、
ありますね、はい、
すごくそういう意味ではみんながその高齢者のがその被害に遭うのを、なんとかその守ろうというか止めようということをやってくれてるんで、被害の半分ぐらいはそれ止まって
る、収まってるかもしれませんね、
やっぱりそういう社会っていうのは非常に大事だな
と思いますね。大事だと思いますね、戦前隣組とかね、いろいろありましたけども、戦後はそういうのがだんだんなくなって、核家族化にもなってるし、そのお年寄りを見る人がいなくなっちゃってるっていうのはね、孤独死もありますからね、そういう状況を今度は町のみんなが見てあげると、そういう社会ができると非常にいいと私は思ってます。
どうですか高橋さん、この
そんなことで、
反対に私もうちょっと楽にしようかな思いましたけれども、
でも、一番楽してるんですよ
ただね、こういうことですよ。私はね、新年早々ね、その自民党のね12回当選のね、国会議員とね、
2回落ちてます、
本当だったら14回
14回当選
いや私そこにいらんとこ思ったんで自分からこう依頼はったから
リスリと
それとね
でも42年って長いっすよね。
すごいですよね。それとね現職の警察庁長官なさって、はい、今もいろんな役してはる、世界警察機構の日本の代表してやる、はい、ラジオでね正月早々ね、二人でフリートークをね、するってこれねほぼないですよ。
いやもうビッグタイムですよ。
そう このね二、人で討論するっていう、それねどんな風景になるかなと私はねその、お客さんとして見たかったから、
ね、いやあのねでもね先生の話で止まんなくなるのね。
あそうですよね。
そろそろなんか二人に仕事させない
し、いやいやただねこういうことですよ。聞いてる人はね、いい対談やなと思ったと思いますよ、
ね
うん、私は仲間内で聞いててももうちょっと聞いてたいな思ったぐらいですか、
ね、本当です。
この後お金取りますよ
これねあのあれですよ、お金取りますよっていうのにね、取らない
取らない
で、ね、いやほんまに取らない。新藤さんが金取るとほんまに取るよ新藤さん取るよ、ね、もうそれは 金持ってこられた、
ね、それ危ないです
よ。最後ねその船田さんの持ち味、金高長官の持ち味、あのねこういうことなんですよ。この2つの持ち味が優しいハーモニーで聞こえるでしょ。
うん、そうですね、本当に
このね2人の人間性の良さが本当にラジオを通してものすごく聞きたいようなハーモニーなん
で、いやもう最後までお任せしていいかなと思いました。
そう、いやそれを作ってるのが高橋
さん。いやいや今日ね、だからこの新年もね、この船田先生、で金高長官、この和気あいあいとしたムードの中で、これからもこの番組はずっと続いていきますよいう年初の告知として、あの2人に参加していただきましたんで、この辺でちょうど締めていきましょう。
昨年のね初回もあの金高長官に始めていただきましたのでね、本年の初めもわざわざお越しいただきましてありがとうございました。しました。2021年の初めての水戸黄門様は衆議院議員の船田はじめ先生でございました。お相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
船田はじめと
金高正人でした。